ガチャバオです。はい、皆さん、こんにちは。保育大学千葉北総病院の研修管理委員会のポッドキャストです。私、MC 会の木本と申します。どうぞ
よろしくお願いします。障害外科の川野でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、木本先生、はい、素敵なゲストが来ていただいて。
お、素敵なゲスト。
はい、私のですね、後輩でもあるんですけれども、北総病院のですね、まあ、スーパーウーマン、まあ、女性外科医ですね。回復から腹腔鏡からロボットまで、広く、大腸の先生ですけども、山岸先生。
あ、いや、本当ですか。
先生、はい、来ていただきました。ありがとうございます。
こんにちは、山岸綾と申します。よろしくお願いします。
よく来ていただきましたね。
いやいや、すごい、アナウンスをしていただいてありがとうございます。
久しぶりの初ゲストですね。
あ、そうなんですね。
吉田先生は初ゲストだったり。
そうですね。
なんかリピーターが多いですか、大体ゲスト。
ゲスト、リピーター出てくれる人は決まってるっていう。
あ、
そうですね。
でもアメリカのね、影山先生2回出てくれたかな、3回かな。
そうですね。ありがたいですね。
はい、ありがとうございます。私は、はい、キム先生にも、私がかれこれ考えたら20年前ぐらいですよね、研修医の時に。大変お世話になりまして。
とんでもないです、先生。ありがとうございます、はい、本当に。
その時はピチピチだったんです、私も。いやいや、20年前ですよね。川野先生に本当に入局取ってからお世話になってました。
そうですね。
そうですね、プライベートでも。
簡単に自己紹介っていうのは、
あ、そうですね、それをした
のです。
はい。私、2003年卒ですね、川野先生の。
6個社ですね、上田純一と。
もそうなんです、上田純一と仲良くしてます、はい、同級生で、出身は実は京林大学なんですけど。
そうなの。
はい、部活のスティーブの所属で、先輩たちの草原でそのまんま、そうです、そうです、そうです。有名な先輩がいまして、その先輩たちがみんな日本医大にはい、入局、消化器科に入局したので、先輩の草連で入局したと。
その先輩の草連って誰？
山初先生、スキーブですね。私の3つ上ですね。北総病院にいらっしゃいましたね。
はいはいはい。あ、本当？
全然違う。あとは、荒井正雄先生と。あと、後輩も数人、実は日本医大に入ってるんです。そんな流れで。
勝野もそうだよね。あ、勝野も違うか。
ラグビー部ですね。学生の時も知ってますね。勝野さん。
医局長。
吉岡さんとか。
だったからだ、先生もじゃあ
そうです。そうです、教輪ですね。
そうですね。多いんだ。はい、全然知らない。
多いんです。で、なんか、教輪自体の外科は結構、その、多大から入ってくるの、そんなになんか、ちょっとっていう空気があったんですけど、日本医大じゃあその先輩の草連で入局しようかなと思って見学に来たら、もう入って入ってってすぐに勧誘してくださって、もうなんか書類も何もいらないから明後日来てぐらいの勢いで入局させていただいて、すごい本当になんていうんですかね、垣根がないというか、入局の時からすごいそういうふうに優しくしていただいて、で、まあ、いわゆる初期研修がない最後の世代だったんですね、私たちって。そのまま消化器外科に入局するっていうパターン で入局して、そのまま外科、あと麻酔科で君先生とかにもお世話になって、で、まあ専門家大体大腸になるで、まあ発見に出て今年度ですね、今年から、北総病院に戻ってきた、久々大学に戻ってきた。
初めて知った。
あ、そうなんですか。
知らなかった。
そうなんですか、実は。
別にどこだって、まあ、気にしない。
そうですね。
聞いても忘れちゃうし。
だいぶだから逆に言うと馴染ませていただいて
馴染んでますね。先生、
山口先生、技術認定医っていうとですね、内視鏡の、試験もですね、受かってて、しかも、大学病院じゃなくてですね、派遣先で取られた。
はい。
素晴らしい。
いや。先輩の、今一緒に、北総病院で働いてる松本先生に、ちょっともう何年もちょっと、なかなか合格できなくて苦しんでたので、松本先生にご指導いただいて、取得することができて、
今あれじゃないですか、国葬でダビーチバンガーやってるじゃないです
か。そうですね。で、まあ、前の、その、まあ、我々のその内視鏡からロボットの、まあ、ちょっとしきたりというか、最初はその内視鏡外科学会っていう、技術認定を取ってないと、ロボットの手術しちゃいけないという決まりがあったんですけど、最近はそういうしきたりがなくなって、こちら北総来てからすぐに南村先生に絞ってロボットの手術させて、大変恵まれた環境で、
先生の背中になんか見えますね。
そうですね。後ろで一生懸命手術棒を書いてます。私の体の2倍はあるような先生です。
3倍ぐらいあるじゃない
ですか。ご指導いただいて、本当に、いや、なんかこんなに戻って、大学戻ってきて、何真っ先にロボットの手術させていただくなんて、本当に思ってなかった。
北総で始めたの、先生、誰
ですか。はい、もちろんです。これ、去年の6月に、やっとそのライセンス取らせていただいて。やっとっていうかもうすぐにライセンス取らさせていただいて、そこからスタートですんで、かれこれまだ1年経ってないんですね。
じゃあ早いね、ちょっと違う。
いや、
まだ第一人者
は何でやられました。もう何でぐらい。
30かな、30前後ですか。
素晴らしい。
いやまだまだですね。
まだ山木先生がさ、ダビンチを作
ってはい。
コンソールに人がいないのに、
こんなふう
に
撮れんだけどね。
よくよく見えて
それは本当にプライベートでも言われるんですけど、私、車運転するんですけど、実はマニュアル車運転するんですね、私、こう見えて。よく外科医にある話なんですけど、マニュアル車運転してると、外から見えないって言われるんですよ、ライバーが。体が小さすぎて。多分ロボットの操作してる時も、あれすごい没入型って言って、こう頭を入れるタイプなんですよね、こうそうそうと操作する機械なんで、あれに多分入れると、本当に私とかじゃなくて、絶対見えないんだろうなと。誰やってんのって感じになるの。一生懸命操作する。
ちなみに先生、車何乗ってるんですか。
車はですね、スバル、麻酔科回ってた時に、ツイスタ先生にスバルご紹介いただいて、そっからスバルを愛用してます。
あ、そうなの。
スバリストです、私。
スバリスト。
はい。
レガシーかなと思って。
レガシーが今度、そうですね、レガシーのが。マニュアル車で多分もう生産しなくなるんじゃない。
ああ、そうなの。
はい。もうあれ排気量の問題で、そうですね。排気量の問題で多分はマニュアル車生産しなくなっ
ちゃう。あ、一切。
はい。ああ、いやいや。
他の車種でも。
フォレスターとか、なんか車の話でしたっけ。フォレスターとかちょっと部分的には残るみたいですけど。いわゆる排気量のすごい多いスポーツみたいなやつは多分は生産されないよって感じ。そんなに私も車クラッシュがない
かっこいいですよね。マニュアル車もロボットも動かすドイツ感じですから、
ロビットも変ですよね。そういう話をするとちょっと意外と 皆さんに評価されるそういう前振りをしたんでしょう。
実際あの山岸先生あのその要するにですねロボットとですね腹腔鏡の手術と、
はい、
僕らこのポッドキャストでもよくキム先生と話してるんですけど、女性の医師にですね女性の外科医にとってもロボットっていいんじゃないかなって、
うん、そうですね
器具の大きさとかも関係ない
そうですよね。そうなんです、そうなんです。
そこら辺実際どうですか。
なんかすごくそれは確かに体感するんですよね。で腹腔鏡の手術ってやっぱり立ち話で、私実は身長150センチちょっとしかないんですね。なので、まあ、あの通常の男性の先生前立ちにして手術するとなると身長差が20センチちょっとぐらいあるので、まあ、もちろんあの手術室でその足台っていう台に乗って手術するんですね。で立ちっぱなしでずっと背中を張った状態で腕を上げた状態で、本当にその直腸の手術とかで大きい覚醒をするとかになると7、8時間とか11時間とかになるんですよね、手術。まあ、そんなにしょっちゅうある手術じゃないんですけど、そうするともう本当になんか手術終わると頭痛くて吐きそうになってきたりとか私みたいなちっちゃい人間が手術するとなんですけど、ロボットの手術は本当に座って腕もそんなに上げることなくずっと座った状態で肘ついた状態で手術ができるんですよ。なのでよりなんか男女とか体の大きさとかそういうことになんですか、差がなく手術することができるんじゃないかって気がすごくします。
じゃあ体格とか体力とかそういった障壁がなくなって、
そういうふうに感じますね。で、なんかそういうことやっぱり今あの内視鏡外科学会とか消化器外科学会でもやっぱり女性医師が活躍できるようにっていろいろな、まあ、学会での発表もすごい盛んになってきてるんですけど、やっぱりデザインの問題でも内視鏡の監視ってそもそもがアメリカで開発されてて、アメリカの男性のハンドルのサイズで開発されてるんですよね。だからああいうのが届かないとか、身長が自分が足らないとか重たいとか、そういうのは当たり前だと思ってたんです。そもそもそういうデザインが日本人に合ってないっていう、日本人のましては小さい私みたいな人に合ってないデザインなんですね。そういうのがあのロボットはそもそも関心も持たないですし、座って手術できるし、だいぶ環境というか状態がいいんじゃないかなっていうね。それ
がいい方向にしてるね。
そうですね。まあ、なかなかそういう、ね、はい。あ、どうぞ。
あの話ずれちゃうけど、どうぞ。
なかなかじゃあ全員が全員そのままロボットの手術に行けるかっていうと、またそれはまたちょっと別の話なんですけど、私もかれこれ実は外科医22年目になっちゃうんですか、私そこまで来ないとなかなかロボットの手術に到達できないっていう、ちょっと環境というかハードルがあるので、そういうのがどんどんどんどん是正されていくといいんじゃないかなっていうのが、まあ外科領域ではハードを下げていくと改善していくべきところになってきてます。
北総病院はあの2台ロボットもありますし、あと僕はあの肝臓の手術をやってて思うんですけど、あのとってもその、教育にっていうかですね、後輩に任せてもなんか比較的安心してこう術者任せられるが、うん、まずは、ね、あの術野が安定してますし、で北総病院にいた時もそうですし、今あの千駄木で上田先生にやってもらってるんですけど、
はい、
その部分執刀っていうか、うん、あのこの部分ちょっとやってみてみたいな感じで、こうプリングル、我々あのプリングル法つってこう15分手術して5分休んでっていうのを繰り返すので、その間にこう変わっていくみたいな形でやるとですね、 とっても安心して見てられるし、腹腔鏡だとそこそことか右左とか上とか下とかね、もうどっちが右でどっちが左か分かんなくなっちゃったりとかするところをモニターにこう絵が描けるとかですね、そういったこともそうですし、僕は、まあ、はっきり言うとですね、はっきり言ってみんなも言ってますけれども、やっぱりその、下の先生に早くやらせられるかな、というところはとても感じてるので、ただ今あれなんですよね、その、手術ができるライセンスを取るのにも、半年から1年くらいかかっちゃうんですよね。
そうですね。大変ですよね。
大変ですよね。しかもそういったところのハードルあるんですが、北総病院は、まあ、日本医大の北総病院は少なくとも、要するに日本医大の卒業生じゃなくても十分チャンスを与えられますし、あとはそのね、北総にいる年数によってっていうこともないですし、2代ありますし、まあ、女性の外科医にしたその道具としてのダヴィンチの手術はですね、僕は導入しやすくて、と、ね、山岸先生が、女医さんが入ってきたらですね、指導してもらえ、優しく指導してもらえるんじゃないかなって。
そうですね、指導できるぐらい。はい、そう
です。今ね、仮にその、外科に入局するとするじゃない？
はい。
そうすると何年ぐらいでこうロボットを手術できるのか、触らせてもらえるようになるってい
う。どうでしょうかね。これ先生、意外とシチュエーションみたいなのがあって、シチュエーションっていうのがですね、まずは多分助手をやるような形になると思うんですけど、そのロボットの手術をやりたいっていう先生が多ければ多いほど、回ってくるの遅くなっちゃうんですよね。ですから今、北総はですね、比較的、なんて言うんでしょうか。例えば谷先生、いきなりですね、研修医だとか、その後期研修ですぐにっていうわけにはいかないと思いますけど、その、一回発見に回って、そう、どうでしょう、谷先生。
谷先生。
そうですね、今度、そうですね。今度、安田先生って私の後輩が、サーティフィケートを取りに行くんですね。
それでも結構ね、上で、学年上で。
そうですね。でもまあ、なんて言うんでしょう。全然やっぱり、まあ、今その、ライセンスを取りに行く順番待ちっていうのが結構、すごい人気の業界なので、早く早くなるべくは取れるような環境にっていうことをしてるんですけど、まあ何しろ混み合ってるっていう問題とが一番大きいのかな。
ちょっと教えて
もらう
と、
はい、
取りに行くって、でもどっかに行って試験かなんか受けるって。
そうなんですね。一応今北総病院で使ってるのはダヴィンチっていう機械で、それぞれ今、日本で稼働しているのが火の鳥とか、あとはヒューゴとか、いろんな、まあ、ロボットの機械があって、それぞれが医療機器としては特殊な機器なので、それぞれのライセンスを取りに行かなくちゃいけないという規定になっているんですね、学会上で。なので、まあ、ダヴィンチがあればダヴィンチの会社に、その工場で会社に行ってライセンスを取りに行くっていうことをしていかないといけないですね。
1回につきライセンス取れるのは何期決まってるわけ。
そうですね、まあ今全国で2カ所3カ所ぐらいしかないんですね、その取りに行ける施設自体がですね、から全国から集まってくるので、まあ、その辺がと、まあ、どういう順番でどこの施設を優先でやってるかとかっていうのはちょっと分かり、その会社企業が全て仕切ってるか分からないんですけど、やっぱりその競争率がすごい今大人気なので、取りに行くこと自体が半年待ち。
なんかその主導権を企業に握られてるっていうのはなんかちょっと釈然としたよね。
まあその辺が多分は、まあ、だんだんと開示されていくのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、だからちょっと認知の問題があるんですね。
消化器外科においてはやっぱりあの適応疾患もあるんですよね。今あのもしかすると来年からというか次の年度からあのヘルニアですね、鼠径ヘルニアの手術だとか、うん、そういったものもロボットの適用になるかもっていう話があったんですけど、ちょっとならなかったもんですから、鼠径ヘルニアの適用が、まあ、次2年後の改正でもし入ればですね、もう本当に若い先生もどんどんどんどん触ってもらうってことになると思うんですけども、やっぱりそのまずあの直腸の手術なんかはやはり、いきなり5年目の先生が直腸の手術っていうのはなかなかありませんので、まずその直腸の手術ができるようになってロボット、ただまあもしかするともう今から5年後は回復腹腔鏡をやったことがない先生がいきなり直腸でロボットで手術を開始するなんていう時代にも間違いなくなってくるとは思うんですが、そういったところもありますね。
やっぱりまあでもさっき川野先生がおっしゃってたように、その部分的に交代できるとかっていうようなことがなかなか今まで腹腔鏡とか回復だとなかなかそういうことができてなかった、ロボットの手術だとそういうできるかな、部分的にでも経験できる数が増えるんじゃないかっていうところですね。
あと谷先生どうでしょうか、その麻酔科なんかはね、はい、ジョイさんがとっても女性の医師がとても多いじゃないですか。
そうですね、
我々僕なんか特に感じているのは、日本医大の消化器外科ってとっても今言ったみたいに派閥、学閥とかもなくて、うん、と思うんですけど、うん、あのやっぱり女性の医師がですねもっともっと増えてほしいなってもう本当に思ってるんですね、
うん、
で、まあなんていうか谷先生の同級生のね、あの要するに勧誘隊長みたいなのがどちらかといえばその男性乗りの、ね、あの勧誘されるんです。逆に男性は入ってくれるんですよね、女性の意思があまり入ってない。そうです、ね、どういうふうにしたらこう
入りやすくなるか、
そうそうそうそう、そこら辺の意見とかってあります。
まあ、
北総病院多いですよね。北総病院はあのとてもその、研修医の先生もですね、はい、女性の先生が今とても多いんだと思うんですけど、
すごくやっぱり久々に大学戻ってきて今一緒に研修医の先生たちと働かせていただいてるんですけど、まあ、そういうあんまりなんか男女とかっていう色眼鏡で、ね、見るのはあんまり良くないのかもしれないですけど、みんな真面目だし熱心ですよね、頭がいいと思います、すっごくすごい、もう自分こんなだったっけなって忘れてしまったぐらい熱意が皆さんあるので、すごい熱心だし、体力もあるし、すごいと思うんですけど、なんか若い先生方、それ以外の先週医の若い子たちともどう思うってこういう話たまに夜な夜なしたりとかするんですけど、
うん、
なんか意見を率直に聞いてみると、やっぱりまあ、よく言いますよね、ロールモデルがいないとあるといいんだけどなっていうのが、うん、それがちょっとあの私はあれなんですけど、もうちょっと身近な学年に女性の先生とかがいると、
うん、
あの身近に感じて入りやすくなるとか考えられるんじゃないのかなとかっていうことは、なんか若い手の先生たちは、あとはとある先生がおっしゃってたんですけど、女性外科医の先生ですね、
うん、
やっぱり楽しく働いてるところを見せられるような環境じゃないといけない、
うん、
まあそりゃそうですよ、
そうですね、
未来図になりますし、
うん、
そういうところと、あとはもう学生さん 学生の勉強する子たちの世代からでもやっぱり外科に興味ある子たちをどんどん魅力をアピールできるような環境にした方がいいんじゃないか、っていうことがあるって言ってますね。
なるほどですね。
楽しそうじゃないとね。
そうですね。
なかなか素が出ちゃったりなんか愚痴が出ちゃったりとかで良くないんでしょうけど普段の慌ただしい仕事
です、ね、忙しくて辛くてっていうんでもでもみんな楽しそうに生き生きしてるっていうのがあればね。
そうですね、いいんだろうね。単純なことですけど単純だからこそそれは大事、まあ、そりゃそうですよね。
ねえ
昔なんかね、ちょっともう僕も昔の世代に入っちゃってるからあれだけど、大体終わってみんなで飲み行ったりなんかして、ワイワイやって。
そうですね。まあ、世代にね、すごいしてましたよね。
夜中の12時まで働いても、そこから焼肉行ったりしてたわけ。
そうですね。
まあ、焼肉屋ぐらいしか行ってないから、だけど、う
ん。それは楽しかったですよね。
ね。じゃあ、飯でも食い行くかって言ってね、夜の夜中の12時だったり、1時だったりするわけだもんね。
そうですね。
それは山岸先生、楽しかったんですけど、はい、僕らはね、楽しかったんだけど、逆にそれもやめてほしいなって、もう特に今の若い子はね、あの多分、その時間から誘われたらもうやめてくださいって、実際思うでしょうし、うん。どうなんだろうね、そこら辺
の、ね、まあ、
人によるんじゃない
私たちが多分そういうあの夜もみんなで楽しく行くっていうのが最後のおそらく世代で
したね。そうかもね。
いや僕の
良かれと思ってやってね、
うん、それも大事な時間でしたよね、かなり。
そうだよね。
あるからこそ今や川野先生、キム先生とやって仲良くさせていただいて思い出がずっとつながってるのでと思いますけど、
僕の話はさ集中調整の時の話なんだけど、
はい、
その中弁が女の子だったっけ、で女ずっといっぱいやる別にね男も女も昔今も昔もしゃべる夜中までやっててじゃあって飯食い行くかっつって夜中行くわけでしょ、はい、そうすると、はい、他のグループの女の子がそれを聞いて、羨ましいなって言ってたらしい。だから、やっぱり、男女の関係なくそういうのがいいなっていう人は、全然ね、勘弁してよって人も当然いるだろうけど、ね、早く帰って寝たいよっていう気もね、
うん、
って人もいて。
一緒に働いてる、そうですね、研修医の先生とかに、率直に聞いてるんです。
強制性があるからちょっと嫌になっちゃう
ね。そうですね。
その昔キム先生、僕らのその例えば飲み行った時とかに、あの要するに今日の手術の麻酔はどうだったかとか、その手術の手技がどうだったかとか、まあ今はそんなことしなくてもビデオだとかもう情報が多いですから、あの得るものは。情報のリソースは多いんでしょうけれども、意外とその普段病院の中でこう聞けない話、もちろんあのくだらない話もするんですが、そういうこう経験則みたいな話もこう、そういうところでして、それがすごくこう、勉強になったってことは、実際ありましたけどね。
あるよね。
ねえ。
ちょっと恥ずかしくて聞けないこととかね。
そうですよね。
ちょっとそういうことも聞けたりするしね。
今はなんかどちらかといえば、その、要するにスタイルとして、その、その後に上司と一緒に飯行くのは、まあ、言葉は変ですけど、ダサいじゃないけれども、そんなのは今の時代ないよっていう、こう、逆先入観みたいなので、行かなくなってる嫌いもあるというか、先生今言ったみたいにみんながみんな本当に行きたくないわけじゃないはずだけども、でもなんとなくこう我々もこう誘いづらくなってるし、
そうね。
そういうところも感じませんかね、やっぱりこの時代。
あるよね。
今ありますよね。
仕事帰りに行くんですかみたいな。何にしますかね。
でも、そこでしか得られない、こう、経験則だったりだとか、知識っていうのももちろん間違いなく、あるはあるんですよね。ですから、たまには行ってほしいですよね。常に行く。たまには、そういう機会もですね、こう、有効利用してもらえると。
意外な話とか聞けるからね。
そうなんです、
ね。失敗とかね。
はいはい。
よくさ、これや、こういうことするとこうなるから、お前、やっちゃダメだぞ、なんて話。なんでそんなこと知ってんだろうと思って。やっぱ自分はやってんだよね。いや、そんなことは、普通の時、ね、言えないけど、そういった、ね、ことも聞けるしね。
私もなんか本当に入局した時から、当直以外は、毎日、飲みに連れてってもらったっていう生活だったんですけど、そうですそうです。その時にやっぱりなんか周りの看護師さん、一緒に行ってた看護師さんとかもそうでしたけど、やっぱりその先生がどういう、なんていうの、ポリシーでとか、どういう意気込みで仕事をしてるかとか、そういう裏話とかを結構聞けるタイミングなんですね、飲みに。そういうことを聞けるのすごくいい、コミュニケーションにつながる。
ドローから話になっちゃうけど、サンクとか行くとさ、外科の先生とかいろんな科の先生が座ってみんな熱く語る人もいたよね。
そうですね。
あれ、山岸先生知ってる、サンク。
サンク、あれでしたっけ、東大の方。
西、違う違う、西日暮里のね、もう多分ね、山岸先生知らないと思うよ。
道館山下の交差点の方でね。
そう、道館山下。
名前はでも聞いたこと。
全く、もう我々からして、僕らの学年からしてもノーサンクだ。ノーサンキューみたいな。もう本当に2時とか3時とかにもうみんな集まってきて。
あ、
そうですね。特に麻酔科と、そう、消化器外科。が多かったですよね。あと看護師さん。
我々です
か、まあ、
疲れて寝てるのにさ、夜中の12時ぐらいに電話がかかってきてさ、今3区だからって、ばちゃんとか電話して、俺、ばちゃんとかよって。
どうすりゃいいんだろう。もう行くしかないだろう。
もう行くしかないって言ったけどね。
そこではね、3区ではね、あんまり、そういう話は、いい話は、勉強になる話はね。
あ、ないですね。
もうみんなもうちょっと、だいぶもう壊れちゃってるから、時にもう最後の最後に行くような場所。ね、でもまあ。
そうですね。
でもコミュニケーションはね、やっぱり、取れましたね。
意外とこういうふうに思って仕事してるんだとか。
そうそうそうそう、怖いのがね。
家で考えてるんだこの人は、そういうの聞くと刺激になりましたけどね、結構。
よく語る人はね、結構いたからね。
最近あれです。千駄木の、千駄木の近くなの、鳥吉。
あ、なくなっちゃうんだって。
なくなっちゃいましたね。行ったんです、わざわざ。
そうそう。あ、行ったの？
たんです。
もうだいぶ3年ぐらい前だった、
いや、先週です。
いや、なくなった。
もう。
いや、先週閉店。
え、先週閉店
だったんです、確か。
え、トリオシって、
忍
ばし通り沿いの。
おじさんがやってるやつ。
そうです。
そうです、そうです。
最初は小さい店で。
そうです、そうです。あそこずっと、実直に鳥を焼いてた。おじさまがなんか閉店の理由を何も語ってくれないんですよね、科目で。
なんかね、あれはテナント代がとか、なんかテナントが言ってたけど、なんかそういうふうに聞いて、もう僕は言ってるけど、ね、だいぶ行ったよね、うちの清水とてっちゃんも行ったし。
そうそうですよ。
吉岡先生も入り浸ってた、あの最近ね、もう亡くなるって。
そうです、そうです。なんか、あそこにもやっぱり思い出がありますね。先輩方と語った。
あそこって、途中で変わったじゃん、場所っていうか、店が出直して。
そうですね、なんか、マンション、あの、建ってるマンション自体が改装して。
ね、ああ、そっかそっか。
で小切れになったんだね、最初に。
そうです、そうです、そうです。そうなんですよ。
で、そのまんまずっ
と。そのまんまずっとやってて。
やばいね、じゃん。
だから、みんな行く場所がなくなったって言って、すごい寂しがってましたね、仙台に行ったこと。私も本当に、研修医の時からの応援の場所ですよね、あそこ。皆さんとどれだけ語ったか。
そこは何気に美味しいんだよね。
美味しいと思
ったですね。そう。種類は少なかったですけどね、うん、必ず鶏皮がお通しだったでしょ
う。そうです、そうです。
ずっと
あれ
市民にあの取り刺してるの見えんだよね、そう昼間って、
ね、あそうです、そうです、そう
仕込んでるの見えんだよね。
そうなんですよ。いいお店でした。なんか飲み屋の話になっちゃいましたね、結局最後。
ついでに言うと、あの、キムセさん、あの、あれですよ、バンバンが、
あ、そうだ、そう
だ。3月6日って書いてあるところも、あれ
明日かな
。
9日って
言ってるの、なんか、6か9か、そうですよね。あの、入り口にも貼ってありましたよ。
テイクアウトって。
いや、中にも入りますよ、多分。あの、お店、あの、こうなんていうんですか、間口は広、あの狭いんですけど、奥は、あのテーブルとか、あの、搬入してましたからね。中でも食べれると思います。はい。
そうか、じゃあちょっと、機会を見つけていかないといけないですね。
そうですね。僕も行こうと思ってますけど。
はい、食べたいですね。
食べたい。
よお昼とかによく撮ってましたよね、出前。
そう、あの、北ナシュランでね、あの、トンネルズの、
出た
んだよね。出たんだよ、あそこ。
今食べたら翌日響いちゃうかもしれない。
そうそうそう。
まあでも今時にアレンジされてるかもしれない。
そう。
息子さんがやってるみたいな。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だってお父様はちょっとご病気でね、あれされちゃった。
じゃあ復活させたんですね。
そう。
それもすごいですね。
すごい。ああ、でもやっぱり あれがいるとゲストがいるといいですね。
そうですね。やっぱり。ちょっとまたあのぜひ
ありがたいです。
出ていただいて。
ありがとうございます。大した話はできないんですけど。
いや、一回出るともう準レギュラーなんですよ。
しょっちゅう。呼ばれるかもしれない。
そうそう、あの声はかかります。声はかかります。
いや、
どんどん優秀な学生を引っ張ってきてて、
ね、そうですね。もうちょっと、そうですね。なんか、あの、興味ある子をぜひ見つけ出して、ぜひ、仲間として一緒に。
お願いします。
来たらなと思うんです
よ。私みたいになれるな。
まあ、それをもう絶対いいと思う。絶対いいと思う。僕も本当、もうさっきも言ったけれども、やっぱ山岸先生が、やっぱり北総病院で輝くことが、それはもうやっぱり日本医大の消化外科が輝くことと、もう、
いやー、すごい求められてますね。ちょっとなんか
緊張してます。いやいやいや、まあ、
目立つ格好してさ、
そうですね。スピンヒールとか履けば。
あ、いいね。
一日で脱ぎ捨てると思います。
154ぐらいになるから
ね。4ぐらいにやっと上がる。やっと。でも足痛いからすぐ捨てると思うんで。あの、
ぜひ頑張ってください、ね、はい。
ありがとうございます。キム先生にもいつも、支援いただいて手術を無事に終わらせることができているの。
私はプラプラするだけですか。
いやいや、とんでもないです。またよろしくお願いします。
じゃあそろそろね、あれしましょうか。
はい、ありがとうございました
。ありがとうございました。
じゃあ先生またよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。 待ってます。
じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと
思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。お願いします。ということでしたね。
大丈夫でしたか？
大丈夫ですよ。